おはようございます。今日葬儀の備えということで、メッセージをお願いしますっていう阿部さんからのオファーいただきました。無事に、もう間に合わないと思ってたんですけれども、急遽というか本当に皆さんにお世話になって、デザインチームの方や山さんや皆さんのお祈りにも支えられて、お手元に届いていると思いますけれども、この葬儀の備え、これの説明も合わせてさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日の恵みをありがとうございます。あなたがすべて導いてくださって、すべて準備をさせてくださって、今日ここに、葬儀の備えを準備でき、そして皆さんと共にこの備えの学びをしていきたいと思います。神様、あなたの導きを感謝をします。すべての栄光をあなたにお返しすることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージはもうだいぶ前に言われてたんですけど、阿部さんと打ち合わせをしている時に、じゃあその時にもう葬儀の備えも準備してくださいということで、私にとってはもう無理やり感がいっぱいだったんですけど、阿部さんは引きませんね。もう2週間後にもうメッセージの時に準備してもらいなさいって言って、私それねよう言わなかったんですよね、大和君に。だってもうそんな2週間後に何も形ができてないのに、まして私がどうこうするわけでもないのに、押してくださいみたいな感じで、納期のないような仕事をさせてもダメですよみたいな、すごいんですよ皆さん。言うのは優しく言うんですけどね。いやそうですよ、私にとってはもうそのままね、ストレートに大和君に伝えよう伝えんかったんですよ。そんなこう2週間で用意しなさいみたいな感じので、も大和君にね、これどうだろうかって言ったら、いやそれはちょっと無理でしょう、そりゃそうですよねってそう思ったんですけど、まあ一応まゆちゃんに連絡してどこまで進んでるか聞いて、ちょっとできないかどうかちょっと頼んでもらえないかなっていうことをお願いしたんですけど、これはこのまま言ったらできないだろうなと思って、また後から大和君には言わずにまゆちゃんに電話しました。大和君からどういうふうに聞いたか分かりませんけど、ごめんね、大和君にはね、阿部さんから聞いた分をもう二重三重のオブラートに包んであなたに大和君にお伝えしたんだけど、まゆちゃん本当はね、阿部さんはねすごいんだと、もう絶対に作れっていうような感じの雰囲気だったんです言ったんですけど、静まりなさい。それでなんとかね、本当に頑張ってくれて神様にね、本当にもう祈りましたよ。本当に毎晩ではなかったですね、2日に一度は祈ってました。はい、2週間ずっとですよ本当に。でもね、だんだんと本当に近づくにつれてもう目に見える形でそれが準備できてきている。でもおまけにもう金曜日には届きましたっていう連絡まで入れてくれたんですよね。本当に神様に感謝しました。はい、じゃあ今日はね、葬儀の備えということをさっき、やらせていただきます。皆さんにお世話になったんですけども、こういう葬儀の備え、若い方々とか新しい方々は、見たこともないとは思うんですけども、この葬儀の備えは、書いていくと分かると思うんですけれども、今までのね歩みをこう振り返る、いつ誕生したとか、いつ受洗をしたとかいうのを思い出しながら、神様がねどれほど自分を愛してくれてたか、 どんなに恵んでくださったかということを振り返りつつ、この自分の信仰履歴書を書いていくという感じでこれを書いていってください。あ、お手元ありますかね、皆さん。ない方は言っていただいたらすぐ準備してくれると思います。ありますか。はい、ない方は手を挙げてください。あ、はいはい、ちょっとご覧くださいね。いつどこで生まれて、どこで生活をして、いつ救われたかと、またよその教会から来られた方もいますので、いつ転入したとか、いつ結婚されたとか、転職した、転居とか、特にね、もう私ぐらいの年になるとこれを書くことにもう思い出すのに精一杯で、もう全てがおぼろになってきてます。もう今一度振り返るいいチャンスではないかと、特にお年召した方はいいんじゃないかと思います。若い方はね、まだそんなに書くことが少ないかと思うんですけれども、最初はね、そのぐらいでいいと思うんです。でも神様がね、これ書いていくと、あ、ここでこんなに守られたんだとか、祝福されたんだとかいうことが思い出されて、本当に神様に栄光をお返しすることができると、そのように思います。それから、好きな聖句や簡単な証もこの裏の方に書くようになっています。そして葬儀にふさわしい賛美歌などをご提案できますってこうありますけれどもね、だいたい何曲かあるとは思うんです。先日お亡くなりになられたエリザベス女王は9曲リクエストしていたらしいんですけど、まあ3曲ぐらいまででお願いしたいと思います。そんなにたくさんね書かれても、多分私も葬儀の司会したことあるんですけど、そんなにはできない、時間の関係がありますので、まあ、3曲ぐらいならなんとかできるんじゃないかなと思います。わからない方はね、また後で富永姉妹から説明があると思いますのでね、またよく聞いてください。そして、これの一部はコピーしてお渡しするというかお返しするので、それを、ご家族の方に、見せていただきたいんですね。それで、ここにある私は葬儀をキリスト教式で行ってくださるよう切に願いますと書いてありますので、特に家族でね、クリスチャンでない方がいる場合とか、もう自分一人だけがクリスチャンだっていう時なんかには、本当にこれをお渡しして、あなたのね、信仰というか覚悟というか、それをこう伝えるいいチャンスになるのではないかと、そのように思っています。なおこの用紙はね、10月の末までにご提出いただければ助かります。そしていつでもこう言うんですかね、更新なんかこうあった場合に、まあ更新後なんかあった場合に更新次々するいうことではないんですけど、まあ1年2年3年以内に、また更新していただきたいと、というのが、若い方なんか、まあお年を召した方も一緒なんですが、特に転居したとか結婚したんだよとか、なんというのをこうここに書き込んでいく、新しいことが次々起こってくると思います。まあ特に若い方はそういうチャンスがありますし、もっと私よりずっと年がいけば、ね、住んでいるところがなんとかホームとかいうのに、ね、なるかも分かりません。でも必ずそういうのを書いて、今までのね、どういう歩みをしてきたかというのを振り返っていただきたいなと思います。はい、じゃあ葬儀の備えはそういうことで、いきます。ちょっと待ってくださいね、聖書を持ってきてません。今葬儀の備えということだったのですが、皆さんは、葬儀について、考えたことがありますでしょうか。もちろん自分の 葬儀もありますし、親とかね、兄弟とかの葬儀のこと、そういうこともあるんですけれども、私はあまり考えたことがありませんというか、考えたくないというか、まあいよいよ身近になってこないと考えたくないカテゴリーというか、そういうものなんですけどね、死について考えるっていう、まあ一度か二度ぐらいは実際そういう経験もしましたけれども、考えたくないっていうのは皆さん誰も一緒ではないかと思うんですね。特にペテロのところですね、ペテロがどうだったかっていうのは、イエス様が十字架にかかった時ですね、ペテロは聞きたくなかったんですね。イエス様がそう言われた時、皆さんご存知でしたかね、私は十字架にかかって死ななければいけない、祭司長や律法学者の手にかかって苦しみを受けてっていうのを話ししだした時に、ペテロはね、イエス様をいさめたんですよね。まあ、聖書にそう書いてるんです。いさめて、やめなさい、そんなことはありませんよっていうぐらい、まあペテロでさえそうなんですから、私たちはもっとこう考えたくない、本当にできればそれを避けたいと思うのはまあ当然だとは思います。でもね、聖書がどう言ってるかをちょっと、読んでみたいんですけれどね、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと聖書では書かれています。ヘブル 9-27 ですね。私たちは必ず聖書の言う通りに死にます。考えてみようと考えてみなくても必ず死にますね。でその時になって、あ、どうしようか、何だったかな、どうだったかなっていうのを避けるためっていうか、その時になって慌てないためにも、この葬儀の備えが必要なんですけれども、その準備をしておくっていうことになりますね。葬儀の備え、これも大切ですし、またその心構えっていうですかね、準備、自分の心の中の準備っていうのが大切なんじゃないかなと思います。例えば一般の方もね、いろいろ準備はされてると思うんです。それは死についてではないかも分かりません。例えばちょっとね調べたんですけど、いつやってくるか分からない大地震に備えようといろいろ準備をされている方もいます。マグニチュード8程度の地震が起こる確率は、マグニチュード8はもう大変ですよね、もう何もかも潰れてしまうような感じ、それが30年以内で 14%、 50年以内が 20%、 100年以内なら 40% と言われています。そういうふうにね書かれてたんですけど、私が15年前に、大腸がんになったんですけど、その時5年後に生きてる確率は 50% ですって言われたんですけど、この通り15年まだそれから生きてます。はい。私のでね、もうまた調べて、私の平均余命を調べると、15.08 年、15年ぐらいまだ健康であれば生きれるっていうことだと思うんですけども、まあそういうことを言われなくても、私はあと10年20年するうちに 100% 死にます。そんなに死に対して怯えることはもうだいぶなくなってきましたね。若い人はそうでは困りますよ。まだまだまだこれからね頑張ってもらわなきゃいけないんで、はい。聖書に、死と信仰についてどのようなことが書かれているかというのが、それがとても大切だと思います。その一つが、 イエス様が十字架にかかられた時のことですね。ちょっとお読みしますね。これ新改訳になると思うんですけど、ルカの23章、32節から34節、ちょっと新改訳でねお読みしますね。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。こういう言葉を聞いたのは、一番身近で聞いたのは二人の犯罪人でした。指導者たちは、書いてるのは、指導者たちは嘲笑い、もし神のキリストで選ばれたものならって言って、兵士たちもイエスをあざけり、ユダヤ人の王ならと言いました。どちらも、もし神のキリストか、もしユダヤ人の王ならって言って、誰も信じてなかったんですね。でも二人の犯罪人はこの言葉すぐそばで聞いて信じたんです。二人とも信じたと私は受け取ってます。そばで聞いたんですね。その言葉は多分普通の人にはそんなことは言えないのが分かってるからです。これは絶対に神の子であると。そこで二人はその言葉を聞いたんですけれども、一人は悔い改めなかったんですね。信じたけれども悔い改めなかった。聞いたんですよ言葉を。でも、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言ったんですね。だから悔い改めなんかは全くしない。自分が助かればいいとか、あなたはキリストなんだから救えるはずだから、私とあなたを救いなさいよ、こういうふうに言ったんですが、もう一人は悔い改めたんですね。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだと言い、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してくださいと言ったんです。ここに答えがあるんじゃないかなと私は受け取りました。死を前にして私たちは必ず主に悔い改めることが必要なんだ、聖書はそう教えてくれてるんだっていうふうに私は思いました。そして主に委ねている時には、行く時に、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。新改訳ではそういうふうに書かれているんですね。ちょっと新しいのはちょっと違ってたと思うんですけど、天国にかな、楽園にいますっていうふうに書かれてたんですけど、私的には私と共にパラダイスにいますって言ってくれる方が嬉しかったですね。はい、ここからね、悔い改めて皆さん救われたと思うんですけど、一度救われたら、神様の愛から漏れることがないんだ。人がどれほど醜い罪に陥ろうとも、教会からどれほど遠く離れていようとも、神様の愛から漏れることは決してないという、メッセージだと私は受け取っています。この犯罪人のようにその場で悔い改めても、私と共にパラダイスにいるよ、そういうふうに声をかけてくれてくださると私は確信しています。私は救われた時、私の罪は許され、神様の恵みをいっぱい受けて、これからの人生はもうハレルヤ、ね、私の人生は祝福され、私は恵みで満ち溢れ豊かな人生ができる、 万歳、ハレルヤというふうに受け取りました。でも現実は随分違いましたね。この世の試練というか問題は次から次と、もう嵐の、テレビにね、この間台風の映画、絵が流れてましたけど、ドーッてすごいね。もう私にとってはもうあんな感じですね。おまけにその鳩に私が立ってるような感じ、もうダメだ、もうダメだっていうことが何度もありましたね。心も体も疲れ果てていきました。神様を信じてクリスチャンになったのに、一体どういうことなんだろう。神様がこの試練、苦難をなくしてくださらないのは、私の罪がまだ許されてないんだろうか。またある時はあまりの責任の重さというか、私にはできそうにないような、ミッションを与えられて、もう責任でね、押しつぶされるっていうのはこのことだろうと思うぐらいね、もういくらやってももう無理だろうな、もうこれから逃れる方法はもう過労死しかないかなっていうぐらいね、神様にすがるんじゃなかったんかなと。その時は一生懸命自分の力で何とかしてって思って、プレッシャーに押しつぶされて、もうこのまま過労死すればこの世の人たちは私を許してくれるかなと、そう思い詰めたというかね、そう思い詰めたこともありました。後から分かるんですけどね、神様の恵み、神様のご愛っていうのは、私がこう祈ってる祈りとはまた全然違うんですね。私はもう自分の乗ってる船が沈みそうだ、もう死にそうだと思って、神様なんとかこの船を助けてください、沈まないように助けてくださいって祈ってたんですけど、もう沈んだっていう時になって、神様はそれ以上の何十倍も大きい船をすぐ後ろにつけててくれたって、そんなことは全然ね、神様分からない時はクリスチャンになってたけども気がつかなかったですね。本当にその船が沈んだ時には横に大きな船がいたんですね。早くこちらに移れば私の人生はもっと穏やかになるのに、船が沈むまで私はその船を一生懸命で救おうとしてたんですね。それは神様の方法ではなかったんだと思います。何やと思うんでね、なんとかそういう死なずに済んだというんですかね、そういう試練を乗り越えさせてくださったというか、本当は神様がその試練を取り除けてくださればよかったんです。あんな試練もこんな苦労もなければ本当によかったんですけども、その試練は神様は取り除けてはくれませんでした。それは私が神様を認めるというか、神様なくしては生きていけないんだという神様を見出すためには、私がその試練の中を通らなければ私が神様を見つけ出すことは不可能だっていうのを神様はご存知だったんですね。ですからそれをあえて取り除かないで私を救ってくださったんですね。まあ何はともあれね、 多くの方に祈られて支えられて、年を重ねれば重ねるほどたくさんの失敗もしました。そしてその失敗からたくさんのことも学びました。多くのことを許されて分かったことは、いっぱい失敗や苦難はありましたけれども、無駄なものは一つもなかったっていうことなんです。全部主の御手の中で主は益と変えてくださったんです。そのことがやっと分かったっていう年になってきました。皆さんの周りにもたくさんのリーダーの方がいらっしゃると思います。何の問題もないよっていう顔をしてリーダーしてくださってるんですけれども、どんなに失敗や試練を乗り越えてきてるか、ね、たくさんのことを学んだから、そこにリーダーとして主が立てておられるんです。どんな失敗や試練を乗り越えたのか、一度阿部さんにも聞いてみたいですね。リーダーですよね。阿部さんは決してそういう弱みを見せない。見せてくださいよ。私はね、匠先生のオーロラ瞑想機ね、あれですごく励まされました。ああいうこう赤裸々な失敗とかそういうのを乗り越えて、主の恵みを注がれてここまでやってきたんですっていう証が、本当にあれを読まれたたくさんの方に勇気と知恵と信仰とを増し加えてくださったと、私はすごく感謝しています。話は葬儀の備えに戻りますけれども、死んだ後の儀式ですね。葬儀というのは、まあそれよりも先にどのように死を迎えるかがはっきり分かっていれば、おのずと儀式は決まっていると思います。この年になって、肉体的にも、精神的にはどうか分かりませんけども、弱さを覚えることが多くなって、神様に助けてください、主よこのことを守ってくださいっていうことが祈っていても、もうほとんどそんなことばっかりなんですよね。申し訳ないなと思うんですけど、そうなって主にもう委ねてしまうっていうことが多くなると、ああこのまま天国に行くのもいいかなと思えるようになってくるんですね。本当は奥さんや子供や孫たちをと見ながら、いっぱいいろんなことをしてあげたいと、そう思うんですけど、私がどんなに努力をして何かしてあげる頑張っても見ても、神様が祝福してくだされば、そんなことのもう何倍も何万倍もの祝福が注がれるわけですよね。それがだんだん分かってきて、あとはもう私がどれだけ主に従っていくかだけの問題であって、もう全て神様にお委ねしますって言えるような、年を重ねてきたのかなと、そんなふうに感じます。本当に神様に委ねていけるようにまたお祈りしてくださいね。アーメン。人生の終わりの一つの迎え方っていうのを、まあ、これは私が考えて今回言ってるんですけど、エッセイのようなものがありましたので、最後にちょっと紹介したいと思います。自分の思い通りに物事が運ばないとき、神がこの世界に与えられた秩序を疑いたくなります。私たちはともすると、 クリスチャン生涯を過ごしていれば、やがて山頂に達し、そのまま天国を目指してまっしぐらに駆け上っていけるものと考えています。信仰の厳しい戦いはクリスチャン生活の始めだけだと都合よく解釈しているのです。なんとかその時期を乗り越えさえすれば、約束の地カナンを謳歌できる、敵も誘惑もなくなると、私も若い頃はそんなふうに想像していました。しかしやがて主と共に歩めば歩むほど戦いは激しくなる一方だと気づきました。戦いが激しくなるばかりか、肉体的な力も衰えてきます。しかし本当は主の恵みと助け、主の栄光も増し加わるのですけれども、肉体的な弱さを覚えることによって、私たちは人間以外のものによりどころ、すなわち神の助けを求めるようになります。年を取るにつれて直面せざるを得ない戦いを、このよりどころを頼みに戦い抜こうとします。死を得体の知れない怪物と恐れながらも、どこかで世の戦いから逃れられることを喜ぶ自分にも気づかされます。最も重みのある信仰の決断は、最後の瞬間にイエスへの信頼を貫くか否かです。キリストは本当に至高のお方なのか、私の魂を最後まで守ってくださるのか。信仰生涯における最も大きな冒険は人生の終わりにやってくるのです。その時私たちは自分自身の力を全て使い果たして、ただキリストの慈しみと恵みに自分を完全に明け渡すほかないと悟るでしょう。アーメン。これだけです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの豊かな恵みを、驚くほどの恵みを賛美し感謝をします。この葬儀の備え、あなたが祝福してくださり、私たちがこの葬儀の備えを用いて残される家族、親族、友人の方々を思いながら、その方々に残していきたい思いを踏まえて皆さんに書いていただけますようにお願いをします。また葬儀に来てくださった方々に、主の御言葉や証を聞いていただく私たちにとって最後のチャンスを主が豊かに用いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。